これがさ、虫の知らせってやつかね。
喋るよ、
喋るよ、来い。
先週2月10日ですかね、前回の喋るよ来いを更新し終えてですね、まあアップしまして、まあツイッターとかで告知をし終えてですね、まあ日付も変わってまして2月11日のもう未明ですかね。ふと僕は来週の喋るよ来い何しようかなって考えていたんです、本当に。でその時に僕、まあ昔の喋るよ来いでよくモノマネをしていましたが、ノムさん、野村克也さんですね。まあ元野球選手で元野球の監督なんですけど、あそうだ、次は久しぶりにノムさんのモノマネをしようかなって思っていまして、なおかつ、まあ、どうせなら、まあ、僕自身が知る野村克也さん、ノムさんの面白話をしようかななんてことを思ってたんですよね。でその先週のしゃべるよ来いを更新した時点で、まあ、それを思いついてですね、2月11日の本当に早朝にいきなり部屋の中で布団かぶりながら野村克也さんのモノマネの練習してたんですよ。久しぶりにできるかなって。これほんまなんですよ。何にも思わずちょっと野村克也さんのネタやろうと思ったんですよね。それでまあ未明やったんで、まあちょっと一眠りして朝ニュースを見てですね、ニュースというか、まあ僕 YouTube よく見るんで、まあ、ダルビッシュのチャンネルでも見てみようかなと思ったら、いきなりダルビッシュが急に緊急で動画を更新して、何やろうと思ったら野村克也さんの訃報についてっていう動画を更新して、えどういうことってなって、それでネットとかテレビ見たら野村克也さんが急死というニュースが出ていまして、びっくりしました。
まあそういうことだからさ、今日はモノマネしようと思ったけど予定を変更して、まあ、野村克也さんについてを喋ってみようと思うけど、まあ、その前にね、先週 YouTube で公開したリアル神様、聞いてくれるかな。
器の小さい神様が世界中どこにもいて、金も払わず悪態ついて戦争して金を儲けて、お祈りお祈り器の小さい神様が世界中で幅を利かせる、クレームをつけるなら聖地くらい譲れ、妄想の経典ばかりだ、神様ってそんなケチじゃない、お空の向こうでリアル神様たちが手を取り合い暮らしてる、イマジンイマジン、お空の向こうでリアル神様たちがとっくに現世を見限ってる、都合の悪い神様を勝手に人間にするな、積み重ねた歴史事実をこっそり踏みにじって壊しときながら、お祈りお祈り学者の研究を踏み返して勝手に倫理を作る しくして結論を神様に委ねる。神様ってそんなバカじゃない。お空の向こうでリアル神様たちが手を取り合い暮らしてる。イマジンイマジン、お空の向こうでリアル神様たちがとっくに現世を見限ってる。叩くんで指さして見限ってる。神様ってそんなケチでバカじゃない。見限られてる。
そんなわけで先週に YouTube で公開しました横井圭でリアル神様でしたが、歌詞なんかも公開してますし、まあ何より歌詞よりもその僕のこのなんて言いますか、その天才的なお絵描きも加えて YouTube に公開しますんで、まあ歌で感動してもらっても別にいいんですけど、僕の天才的な絵を見てなんて言いますか、その涙を流していただく、それでもいいかなと思いますんで、ぜひ YouTube で、まあ、横井圭と検索してもらったら出ると思いますんで、よろしくお願いします。ではまあ
本当はね、野村克也先生のモノマネを今週はしようと思ったんだけど、あ、セッチーから電話かかってきたわ。
ってわけでですね、野村克也さんをですね、どんな選手かっていうか、まあどんな人だったかっていうことを、まあ僕目線というか、まあこんなんネットとか調べたら出てくると思うんですけど、まあ喋ってみようと思うんですけど、まあね、張本勲さんが、まあ選手としても超一流、監督としても超一流、解説者としても超一流とまあ言ってはったわけですけど、まあ僕はやっぱりこの年代的にヤクルトの監督をしてた人っていうイメージが一番強くて、もちろん僕阪神ファンなんで阪神の監督もしてはったなってイメージがありますし、まあヤクルトの監督してた頃に僕まあ小学生だったんですけど、まあその頃に野球ファンになったんで、まあその印象が一番強いですかね。でまあ楽天の監督もしてありましたし、でまあシダックス社会人野球の監督もしてありますしね。そうですね、まあ、野村さん現役時代なんですけど、まあ、キャッチャーなんですよ。でキャッチャーにもかかわらず、まあ、一番印象が大きいのは大打者だったんですよね。まあ、キャッチャーっていうのは、まあ、もちろん今でも打てるキャッチャーっていますよ、西武の森選手とか、まあ、阪神の梅野もまあどっちかっていうと打てるキャッチャーですしね。ただまあまあキャッチャーで打てる選手はなかなかいないんですよ。もうキャッチャーってもうキャッチャーの練習しかまあできないというか、もうなんていうかピッチャーをどうリードするかっていうことに頭がいっぱいですし、しかもキャッチャーというのはまあすごい専門職というか難しいポジションなんで、まあろくに打撃練習ができないというか、まあ打つ練習なんてそんな時間割いてられへんポジションにもかかわらず、野村克也さんはまず8年連続ホームランを取ってるんですよね。しかも当時のパリーグには中西太さんとか、ちょっと他ちょっとよくわかんないですけど、まあ並いるホームランバッターがいっぱいいたんですけど、にもかかわらず8年連続ホームラン王を取ってはりますし、これすいません、間違ってたらすいません、ちょっと訂正できないんですけど、キャッチャーでホームラン王を取ったことあるのって多分野村克也さんだけやと僕の記憶してる限りそうだと思うんです。間違ったらすいません。惜しかったのは2004年の城島ですね。当時はダイエーの。 城島さん2004年ホームラン王取れそうだったんですけど、オリンピックに出場したためにオリンピックで試合休んでたんですよね、2週間ほど。そのせいでチームメートの松中さんに抜かれて、しかも松中さんはその時2004年三冠王を取ってるんですけどね、まあ、それで慣れなかったというわけで、多分ホームラン王をキャッチャーで取ったのは野村克也さんだけだと思います。で、あ、なおかつ戦後初の三冠王、まあ、三冠王を1回取ってはるんですよね。まあでもこれ、野村克也さん曰く、まあ、さっきパリーグには並いる強打者がいたって言いますけど、パリーグの首位打者って言ったら、さっきも出てきました張本勲さんとか、阪急ブレーブスの榎本喜八って人がいるんですけどね、まあ、名バッターですけど、この人の2人の争いだったんですよね、首位打者って。ところが三冠王を取った年は榎本喜八も張本勲も2人揃って不調に陥ってしまって、そこでまあノムさんが3割2分打ったらしいんですけど、それでたまたま、まあ、ホームランも打点も1位やったんで三冠王を取れたということで、まあ、ある意味松中と結構状況は似ていますね。でちなみにキャッチャーで首位打者を取ったっていう選手は、野村克也さん以外に3人います、去年で引退した巨人の阿部選手と、去年首位打者取った西武の森選手と、これ知らん人多いですけど、古田さんも1回首位打者になってるんですよね。デビュー2年目だと思いますけど、まあ、この4人がキャッチャーで首位打者取ったことがあると。でちなみに打点王を取ったことがあるのは野村さんと巨人の阿部選手の2人だけやと思うんですよ。これ多分間違ってなかったらそうだと思うんですけど、まあ、だけなんですよね。あ、そうそう、三冠王っていうのは打率、ホームラン、打点、この3つで1位になることを三冠王と俗に言います。まあそもそも三冠王にすら なったことない人というか、三冠王がそもそも珍しいんですけどね、なかなかなれるもんじゃないんですけどね。まあ阪神の矢野監督、まあ、矢野さん現役時代キャッチャーでしたけど、矢野さん曰くキャッチャーはやっぱりボール左手で、まあ、キャッチャーみたいに受けてるじゃないですか。そのせいでもう試合の終盤はもう握力がなくなってろくにバットが振れないそうなんですよね、まあ、特に矢野さんの場合は JFK がいましたからね、藤川球児、ウィリアムス、久保田、もうこの3人とも150キロ超えの剛速球を掘るんで、まあ、そんなん受けてたらもう手がしびれてもバッティングどころじゃないんで、だから試合の後半なんて打てないって言ってましたけど、まあ、そんな中でホームランを取るってなかなかやなと思いますしね。でしかも野村克也さん通算成績も優秀で、通算安打、通算本塁打、通算打点が全部歴代2位なんですよね。ちなみにホームラン打点の1位は大貞原さんで、通算安打の1位は、まあ、張本勲さんなんですね。で、まあ、日米合わせての1位はもちろんイチロー選手ということになってまして、で通算打席数、打席に立った数も歴代1位で、併殺打、ダブルプレーを取られた数も通算1位なんですよね。まあ、野村克也さん足が遅いんでちなみにただ出場試合数ですね、出場試合数の通算記録は谷繁選手、これもまあ 横浜ベイスターズと中日ドラゴンズで活躍したキャッチャーなんですけど、でしかも谷繁さんもプレイングマネージャー、まあ、ちょっとこれ後に喋れますけどやってるんですけど、まあ、谷繁さんが1位で抜かれたってわけなんですけどね。まあ、そうそう、それで野村克也さんは、これはまあ史上初なんかな、史上初じゃないかな、これ川上哲治さんもやってるんかな、まあ、プレイングマネージャー、選手をしながら監督をしたという人でも有名でして、で、まあ、野村克也さんの後は古田さん、ね、野村克也さんの愛弟子の古田さん、キャッチャーですね、とさっき言った谷繁さんも、まあ、選手しながら監督したってことなんですけど、ただ選手をして監督をしてなおかつ優勝したのはこれも野村さんだけじゃないんかな、まあ、川上哲治さんとかやってるんかな、まあまあそんな感じですね。で、まあ、野村克也さん、まあ、それで南海ホークスをの黄金期を作って、で、まあ、野村幸男さんとの、まあ、不倫と言ったらいいのかな、まあ、野村幸男さんとは、まあ、その一応奥さんがいる状態にもかかわらず、で野村幸男さんにももともと子供がいるにもかかわらず、まあ、不倫して、それが原因で南海ホークスクビになって、 で、まあ、ロッテに移籍してロッテで1年間だけやって、その後西武に移籍して引退してはるんですけど、でその間に勝則が野村幸代さんと間にできるんですけど、しばらくの間結婚せずに、でしかも勝則を認知しなかったらしいんですけど、まあ、その後まあ無事に結婚して、まあ、勝則さんも認知されてみたいな感じになってるらしいですけど、まあ、そんな現役時代やったってことなんですよね。でまあ、南海ホークスはまあ今のソフトバンクホークスですけど、まあ、南海ホークスはまあ阪急ブレーブスと同時とこの2強だったんですよ、パ・リーグ当時で。黄金時代を築いたんですけど、野村克也さんが辞めて以降南海ホークスは弱小チームになってしまって、辞めた年からずっと確か A クラスにすら行けなかったんじゃないですかねぐらい弱小チームになって、で大英ホークスになって、で王貞治さんが監督してまた黄金期を迎えて、まあ今黄金期って感じですけどね、ソフトバンクホークスが、まあ、そんな感じになっております。でまあまあその野村克也さんの選手時代の成績を今喋ってきましたが、まあ僕も直に見たわけじゃないんで、まあこれは本とかあとはまあネット情報で仕入れた情報ではあるんですけど、野村克也さん、まあ、三冠王を取ったってことなんで、アベレージヒッターなのかと思われがちですけど、実はそんな3割は打ってないんですよね。3割打った年はそんなにないんですよね。だからさっき言ったみたいに、たまたま三冠王を取った年に、まあ、榎本喜八さんと張本さんが不調やったということで、まあ、そんなミートはいいバッターではなかったっていうことを、とあとまあさっきその通算併殺数が1位ってことで足がむっちゃ遅いと言いましたが、足がむっちゃ遅いにもかかわらず盗塁は結構上手な選手で、盗塁は2桁盗塁とか結構記録してて、ホームスチールもしょっちゅうやってる選手だったらしいんですよね。だから足遅いのに盗塁はうまい。で、まあ、野村監督はもうね、自虐で俺は肩が弱いキャッチャーやったってことを言ってあって、まあ、事実肩は良かったそうなんですけど、その割にこれウィキペディアで今調べたんですけど、盗塁阻止率、まあ、つまり盗塁を防いだ数ですよね、は意外と高いどころじゃないんですよ。盗塁阻止率って、まあ、その3割超えてたらまあまあ優秀というか、まあ、まあまあ普通ぐらい、まあ、3割ぐらいは盗塁阻止しろっていうのが大体プロ野球の平均なんですけど、野村さん4割とか5割記録してるんですよね。もう古田並みに盗塁阻止してるんで、まあまあそのピッチャーにクイックモーションを刺したっていうね、まあこれも有名な話がありますけど、でそれで福本豊の盗塁を防いだとか、そういう逸話もね、まあ言われてますけど、まあまあ肩弱い割にめっちゃええやんって、今甲斐キャノンって言われてるじゃないですか、そのソフトバンクの甲斐選手の超強肩とかね、巨人の小林もそうですけどただ盗塁阻止率で見たら甲斐とか巨人の小林よりよっぽど防いでるやんって思いますしね。あと野村克也さんを直に見ていない僕らの世代からすると、野村克也さんは弟子の古田さんみたいなタイプのキャッチャーだったと勘違いしている人が多いと思うんですけど、実は古田さんとは全然タイプが違うんですよね。今も言いましたように、古田さんは肩がめっちゃ強くて、まあ、盗塁阻止なんかを4割5割なんか記録したりする年もあったんですけど、野村さんは肩はそんなに強くなかった、まあ、その割に盗塁阻止率4割5割とか記録してるんですけどね。であって、なおかつ古田さんってのはイチローを右打者にしたようなバッターって言われてるんですよね、と現役時代、まあ、結構イチローとフォームが似てるんですよ。イチローのフォームを鏡写しにしたら古田のフォームになるって言われてるぐらい、イチローと結構フォームが似てるぐらい、古田さんはアベレージヒッター、つまりヒット狙いのバッターだったことに対して、野村克也さんは、まあ、3割はあんまり打ってないけど、その代わりホームランバカバカ打ちますよっていうバッターだったという違いがありますし、あと古田さんはキャッチング、まあ守備ですね、守備がめちゃくちゃ上手い選手で、パスボールとかワイルドピッチなんてほとんどないキャッチャーやったんですよ。まあこれは僕直に見てるんで言いますけど、晩年はそうでもなかったですけどね。まあそれに対して野村克也さんは結構パスボールが多かったということを直に大阪球場なんかで見ていた方に僕はお聞きしまして、お世辞にも野村克也さんは守備はそんなにうまくない、だからつまり古田とは全然違う選手だよということを、まあ、そんな話も聞いたことはありますね。ただその キャッチングですけど、そのキャッチャーはそのあのピッチャーのボールを後ろに反らさないという意味でのキャッチングというスキルも大事ですけど、あと他にフレーミングって言いまして、これはちなみに古田も野村克也さんもどっちも上手なんですけど、ストライクかなボールかなっていうギリギリのコースのボールを微妙にキャッチャーミットをずらしてストライクに見せるっていう、これ実は厳密にはこれルール違反なんですけどね、これほんまはダメなんですけど、これをフレーミングって言いまして、まあ、実はこれメジャーリーグではこれ結構重要されてて、メジャーリーグも もちろんメジャーリーグでもこれルール違反ですよ。ルール違反とは言うものの、ストライカーボールが厳しい臭いなってところら辺をミットを微妙にピュッて動かしてストライクにするという技、これはものすごい上手い選手だったということらしいですし、まあこのスキルを野村克也さんは古田に教えて、でそれを見た、まあそれを見た他の球団のキャッチャーも真似して、まあ、今に至るということで、まあ、そのフレーミングというキャッチャーの技を作ったのはもしかしたらこれ野村克也さんなのかもしれませんね。で野村克也さんといえばやっぱり最大の武器といえばささやき戦術ですね。これも厳密に言えばルール違反なんですよ。ささやき戦術ってのは何かっていうと、バッターにキャッチャーが話しかけるんですよ、その調子を狂わすために。野球のルールではキャッチャーとバッターが会話してはいけないというルールが存在するんですけど、これ結構曖昧なルールなんです。曖昧なルールなんですよね。これなんでかっていうと、独り言は別にいいんです。例えばそのバッターなんかがおっしゃ来い、おっしゃ行くぞおいってね、そういうことを言いながら打つ選手は結構いますけど、そういう風に独り言は別に審判から怒られないんですよね。だから野村克也さんは、いやこれは独り言だから気にせんでくださいね、みたいな感じで独り言をブツブツつぶやいたということらしいんですけど、これ、厳密にはルール違反ですよ。はい、まあ、ただ野村克也さんはその相手のバッターの調子を狂わすために、まあその独り言をブツブツ言うんですけど、その独り言のネタを探すために試合終了後はもちろんのことを、下手したらオフシーズンであってもその各地方のプロ野球選手がよく行くというクラブとか飲み屋さんなんかを渡り歩いて、まあそのクラブのお姉さんとか、まあ飲み屋のおっちゃんとか、おかみさんなんかにプロ野球選手の話なんかを聞いて、それをネタにしたらしくて、まあ例えばとある選手がとあるクラブの女の子を気に入ってるという情報を仕入れたら、そのバッターに向かって、おいお前どこどこのクラブの誰々ちゃんが好きなんやろ、誰々ちゃん、おい誰々ちゃんが見てるでとか言うたりしたらしいですし、あとオールスターで、まあ、一緒のチームになった、まあ、オールスターでは違うチームと、まあ、一緒のチームになるんですけどね、なった張本勲さんとですね、まあ、野球場っていうのは、まあ、お風呂があるんですよね、ベンチ裏に、まあ、試合終わった時に、まあ、お風呂に入った時に、まあ、その男の象徴である股間のあれが張本さんすごい小さいらしいんですよね。だから張本さんに向かって、お前体量はでかいけど何は小さいのっていう風に言って、張本さんを怒らして、張本さんをの調子を狂わしたとか、まあ、そういう話があるらしいんですけど、厳密にはこれルール違反なんで、まあ、その野球少年の、ね、キャッチャーやってる子は真似しないようにということでありますが、野村克也さんの選手時代の話を今まあ、ペラペラ喋ってきたんですけど、もうこれで容量がいっぱいに今なりそうですね。本当は野村克也さんの監督時代の話もしたいなと思うんですけど、まあ 話は尽きないなというか、まあ、僕は野村克也さんの選手時代は知らんくて、まあ、僕はやっぱり阪神ファンなんで阪神の監督をしてた頃、まあ、やっぱりあの遠山昌司選手を再生させたっていうのが一番印象深いですし、まあ、あと新庄選手も僕好きなんで新庄選手との話なんかもあるんですけど、まあとにかく僕はあの子供の頃から僕読書はしない人間なんですよ。読書はしない人間にもかかわらず野村克也さんの本はいっぱい読みましたし、まあ、野村克也さんが出るテレビ番組もいっぱい見ましたし、本当に大好きな人でした。本当に野村克也さんのことを語ろうと思ったら本当に語り尽くせない、もうほんまに容量がいっぱいになってきてるんですけど、語り尽くせないんですけど、本当に面白いなと思いましたし、あの野村克也さんがそもそもあの、まあ、サッチーもそうですけど死にそうなイメージがなくて、えこの人死ぬんって、それぐらい信じられなくて、今でもちょっとまだまだショックですけど、ほんまに楽しかったです。野村さんありがとう。